定年の日。男の名は高橋。55歳になる今年まで会社のためにがむしゃらに働いてきた。しかしある日を迎えることになる。定年である。最近の会社は60歳定年に移行する企業が増えてきたが、高橋の勤める会社は未だ55歳定年制を敷いていた。今日は最後の出社日。同僚に花束とゴルフ好きの高橋のためにパターを一本贈られ、感激と感慨を胸に妻の待つ我が家に家路を急いだ。家は郊外にある新興住宅地の一戸建て。子供はいない。妻智子との生活も30年もの長い付き合いになると、言葉で確認しなくても最後の勤めから帰ってくる夫をどのように迎えるかは分かっていると思っていた。しかし家には明かり一つ灯ってはいない。帰る時間は伝えてある。おかしい、絶対に変だ。妙な胸騒ぎを感じた。智子は普段どんなに御前様になろうが必ず出迎えに来る至って生真面目な、洒落やユーモアをほとんど解せない女だ。またそれは高橋にしても当然のことと思っていたし、今日みたいな特別な日はなおさらだ。急に具合でも悪くなって病院にでも行ったのかな。最初はそう思ったが、同時に別の考えもあった。それというのも、今日まで高橋にとって仕事が全てであり、家庭を顧みることがなかったからだ。逆に邁進すればするほど出世が早まり、妻にとってもより安定した生活が保障されることになる。だから感謝されこそすれ、不満に思うはずはないと高をくくっていたのだ。しかしこれといって家事や留守番以外特にすることのない智子が、まるで生きる目標のない様子で過ごしている様は、鈍感な高橋にも分かっていた。ひょっとして見下り犯、それも定年のこの日に。考えたくはなかったが、呼べども呼べども姿は一向に現さない。何のつもりだ。なんでよりによって定年のこの日にこんな思いをしなけりゃいけないんだ。そう思った途端、ムラムラと怒りがこみ上げてきた。智子、どこにいるんだ智子。いたら返事ぐらいしろ。真として反応はない。高橋は靴を脱ぐのももどかしく、真っ先に茶の間の明かりをつけた。テーブルの上には宛名のない白い封筒が置かれていた。まさかと思っていたことが現実になった。高橋はめまいすら覚えた。そして恐る恐る封筒に手を伸ばした。封筒の中の手紙にはこう書いてあった。30年という大切な私の時間を奪われた代償に、あなたのこれからの人生を奪わせてください、智子。全く理解できなかったが、言い回しは強烈だった。一体誰のおかげで毎日を過ごせたと思っているんだ。誰が日々の食いぶちを稼いで生きたと思っているんだ。私の時間を奪われた代償、今までの30年は無駄だったというのか。これからの人生を奪わせて、 いなくなることで不便さを味わわせようというのか、それともまた別の意図があるのか。そこまで考えたとき、襖の後ろから声がした。
読み終わりましたか？
高橋はびくんと体を震わせた。どこにいる？出てこい。こっちへ来てちゃんと説明しろ。
出てはいけません。それに説明する必要もないでしょう。
どういう意味だ？
襖を開けてごらんなさい。
妻の指示に高橋は唾を飲み込んだ。そしてゆっくりと襖の前に立つと、一気にそれを引き開けた。声も出なかった。予想もしていなかった光景に、叫ぶことすらできなかった。狭い廊下を隔てて、茶の間の向かいにある和式トイレのドアが開け放たれていた。トイレそのものの照明はついてなかったが、代わりにゆらゆらとろうそくの明かりが揺らめいていた。その明かりに照らされ、妻の智子が白装束を身にまとい、宙に浮いていた。理解するのに随分と時間がかかった気がした。よく見ると智子はトイレに椅子を持ち込んでその上に立っていた。しかも首には天井から下がるロープが何重にも巻かれていた。同様に足首、手首にもロープでぐるぐる巻きにしていた。
なんということだ。
説明する必要がないと言ったのはこういう意味です。
一体何が不満でそんな真似をするんだ。とにかくそこから降りて冷静に話し合おう。
説得は無理です。ここから飛び降りることに決めたのですから。
バカなことはよせ。
どうせ私はバカです。
そうじゃない。そんなつもりで言ってるんじゃないんだ。
いいえ、私はバカです。バカでなかったら、あなたに30年もお付き合いして人生を無駄に費やしたりするものですか。私がここで首を吊ったら、あなたの人生はおしまいですね。たとえ長生きなさっても、妻にこういう形で死なれては、寝覚めが悪いどころの騒ぎではなくなるでしょう。今まで家庭を顧みることもなく、すべてあなたの言うなりになっていた私に対してなさってきたことの仕返しに、あなたのこれからの人生を奪いたい。それだけです。
智子。
説得を受け付けないという智子を何とか解き伏せねばと思いつつも、最悪の事態となったときどうするべきかを高橋は考えた。全体重がかかったロープをほどくのは容易ではない。しかし智子が首をつってから置き場所さえ把握もしてない包丁を探してきてトイレに引き返しても間に合わないだろう。かといって先にロープを切る道具を用意しようとキッチンへ行こうとすれば、即座に智子は椅子を蹴ってしまう。まさに近づくことも離れることもできなかった。だがいつまでもこうしているわけにはいかない。仮にトイレに突き進んで智子が椅子を蹴ったとしても、間髪折れずに宙に浮いた体を支えることはできるだろう。だがその体を預けられた状態でロープをほどくのは至難の業だ。というより不可能に近い。しかしいつまでも支えきれるものではないし、手を離してしまえば結局は高橋が妻を殺したも同然の形になってしまう。
冗談じゃない。だったら何もしない方がいいのでは。だいたい俺をこんなに苦しめる女房を助ける必要があるのか。いっそ智子には死んでもらって周囲の同情を買うのが正解かもしれない。そうすれば一回ぐらい若い後妻をもらうことができるかもしれない。そこまで思いを巡らせたとき、
さようならあなた。
妻の声に高橋ははっと我に返った。智子の揺れが大きくなってくる。両手両足の自由が効かない状況ではもはやバランスを取るのが不可能というギリギリのところまで揺れていた。
助けなければもうすぐ俺の妻が死んでしまう。
一瞬はそう思ったが、まるで金縛りにあったかのように動くことはできなかった。智子自身のために救おうという気にはならなかった。愛がない。後先考えずに妻の体を支えるということは結局愛がなければできないことが分かった。1時間でも2時間でもいいから必死に支えられれば、たとえ自分が力尽きても、そしてその結果妻が死に至ったとしても、それは最高の愛がもたらした結末なのだ。そこまで高橋の脳は理解したが、行動には移れなかった。愛がないからだ。智子の体の揺れは限界を超えていた。と、一瞬智子と高橋の目があった。
お願い、あなた、少しだけでもいいから私を支えようとして。
妻の目はそのように懇願していた。高橋にはなぜかそれがはっきりと分かった。途端にろうそくの炎に照らされた智子の顔が般若に変わった。聞く者の毛を逆立てするような悲鳴が56歳の智子の喉からほとばしった。それを聞いた高橋の全身に鳥肌が立った。高橋にはもうそれ以上見ることができなかった。高橋は目をギュッとつぶった。ダーンという大きな音がした。高橋は全身をガクガクと震わせた。ガチガチと歯が鳴った。震えは1分、2分、3分と続いた。その間目はつぶったままだった。とてもじゃないが目の前の光景を直視することができない。妻の形相がまぶたに焼き付いて離れなかった。
逃げ出そう。とにかくこの家から足が動けるようになったら。
5分ほど経った頃、ようやく震えが収まってきた。そして目をつぶったままじりじりと後ずさりを始めた。と、その時である。笑い声がした。
なんだ?
その場に凍りついた。誰の笑い声かすぐにはわからなかった。声が徐々に近づいてきた。どう考えても智子そっくりの声をしている。妻は首をつったはずだ。そんな智子が笑えるはずがない。
しかし徐々にその声は近づいてくる。高橋の体の硬直度は金縛りなどという生優しいものではなかった。全身が金属になってしまったかと思うほど恐怖のために筋肉が突っ張っていた。ついに笑い声は高橋の真ん前に来た。そして息が顔に吹きかかる。
首をつった智子が歩いてきた。そんなバカな。
高橋は思い切って目を開けた。目の前に妻の智子の顔があった。いつの間にか手足に巻きついていた縄をほどき、自由になった両手にろうそくを持っていた。そして智子は笑いながら泣いていた。
智子、お前一体。
それ以上言葉が出なかった。試されたのだ。最初から死ぬつもりはなかった。ギリギリの状況を作って夫がどのような態度に出るのかを試したのだ。しかしあまりにも冷酷な結果を突きつけられ、智子は自分の人生が何であったのかわからなくなったに違いない。そしてそのショックで、今度こそ演技ではなかった。智子はろうそくを持った両手を高く突き上げ、天井を仰いで号泣した。智子の号泣はほとんど獣の咆哮のようになった。次から次へと溢れ出る涙がシワだらけの顔をテラテラと光らせた。高橋は呆然自失の体でそれを見つめていた。とうとう自分は強引に妻のもとに引き戻された。そしてもはやこの先の自分の人生はなくなったのだと。以上、定年の日という題名の話でございました。